沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
風がよよよよよよ、皆さん本当に明けましておめでとうございます新年度が明けてね、アホみたいに忙しいのを言い訳にですね、生放送すっぽかしまくりまして、すっぽかしまくりまくりスティしてきましたが、今日はちょっと復活してきましたよ。で今日もですね、放送でお聞きの皆さんはぜひ、スマートフォンお持ちの方はツイートキャスティングの、チャンネルからね、健子沖縄を探してみてくださいね。今ねこれね、生放送で、動画が見れますんでね、私がどういった髪型で、どういった今日のお召し物でね、どういう放送をしているかという生の姿が見れるんじゃないかなと思いますので、どうぞ今さ皆さんね、まあ、運転中の方は見ないでくださいね、危ないでね、音声だけでお楽しみいただきたいと思いますけども、はい、ということでですね、ちょっといろいろありすぎましたが、もう下半期に入ろうとしますよ。今6月ですよこれ。いや本当に、まあ、毎年もう毎月明けましておめでとうございます何かしら言ってますけど、本当に冗談抜きでもう半年終わってしまうなということに焦りを結構感じております。でまあ何をしてたかというとですね、事務所の引っ越しですね。まずね、事務所の引っ越しをして、それからでですね、すごいことがありまして、まあ、クラップハンといううちの事務所があるんですけども、うちの事務所が実は本当に、ね、立ち上げたらもうちょっと前なんですけど、1999年の8月22日がパレットくもじ前の広場を使っての初めての野外無料コンサートっていうかイベントをやったのが99年8月なんで、それから数えると、まあ、99年の8月が、まあ、初年度だから1年目ねっていう数え方をすると、まあ、今年、この99年からだから、2018年の8月22日からが20年目に入るわけです。で、20周年って言われるのは、やっぱ1年経った時に1周年記念っていうわけですから、その年が終わった時に20周年って言われるわけです。なので、今年の8月からは20年目イヤーではありますが、20周年までの1年間を、20年目イヤーとして、やっていきたいなということで、実はですね、いろいろとこう作戦をね、こう企画を考えたりとかしてたんですけども、ちょっとね、今ちょっと画像を見ながらこう喋っちゃうとですね、この今、FM 那覇っていう、バックドロップがあって、それにうまくこうなんか、ポストカードみたいにもうまくハマってる自分がちょっと今自分でちょっと結構気に入ってる絵があるので、ぜひ皆さんラジオだけじゃなくね、ツイートキャスティングからアーカイブも残ってますから、これポッドキャストで聞いた方もぜひこれパソコンからも見れますからね、携帯からでもどこからでも見れますんで、ツイートキャスティング .tv/健康沖縄で多分出ると思います。なんかいい感じに絵はがきみたいじゃないですか、まあ、なんか FM 那覇のなんかこうこれステッカーとか作れそうなぐらいの感じでうまく収まってるんですけど、で、まあそういうバタバタしてましたけど、まあいろいろね、やってるうちにその引っ越しの時にもそうなんですけど、まあね、2年前にもちょっと移転があったんですけど、その時にも、もうね、2年間開けない箱は捨てればっていうあれがあったんですよ、断捨離の法則でいくと。だけど、捨てる前にちょっとよく考えれというのが何だったかというと、ビデオです。大量のビデオ。で、私がテレビ番組に出てた頃の、登録なんかも、うちのスタッフが全部、この VHS に入れてくれていたりとかしたので、で、うちのこの事務所のメンバーともですね、ちょっといろいろ考えまして、たら、うちの事務所的に、まあ、20年の記録じゃないか、これは、ということで、でも、どれに何が入ってるかわかんない。そして、VHS、8ミリビデオ、それからミニ DV と、全部でね、100本超えだったんですけど、今更それを見る媒体が言えないんですよ。ね。そう。それでこのビデオをこういろいろ調べたところ、なんか安い値段でこのデータ化してくれるところがあるということで、ごっそり送りましたね。そして、まあ安いと言っても10万ぐらいするんですけど、まあカビ取り用してもらったりとかね。そういうことも含めると、もう大変な量を、まあこの1ヶ月ぐらいで全部データ化するっていうことなんですけど、でもよくよく考えたらさ、私明日からちょっと宮古行くんですけど、その2000、 年に亡くなったレッドゴリラキックのドラムのつとむだったり、2005年にスカイメイズの勢いだったりが亡くなっていたり、それから最近だと去年ね、その私たちが2004年から始めた歌の日前夜祭っていうイベントで一緒にやってきた山本龍ちゃんとかも、2004年のね、歌の日前夜祭の初めての回のビデオもあったんですよ。で、これをね、一緒に主催してきたアタルに、アタル、2004年の歌の日の前夜祭のビデオが出てきたよ、どうするって言ったら、見れるかなつって、もうやっぱ泣きそうだよねとか言って、やっぱ記録って大事な宝物かもと思って、断捨離のもちろん大事ですけど、捨てないで大事にしとくデータもあるなと思いました。っていうところで、1曲目はこれから行きたいんですけども、これ渡ってますか、お宅に、それお宅にとか、はい、じゃあこれですね、その、まあ、今ちょっとレッドゴリラキックのツトムがなくなって、その後レッドゴリラキックは2003年にクラップハンズのオムニバスの2に入ってね、アルバムを出して、その後解散したんですけど、そのボーカルの高田健二が今高田健二&ザ・タイラーズというバンドやっておりました。これまたね、素晴らしいライブがありました。7月の25日にレコ発ライブがあって、2種類の CD があるんですけども、今日は1枚ね、ゲッティングベターっていうね CD の中から1曲目、ボンクラ。はい、聞いてもらいましたのは、コーダケンジ&ザ・タイラーズ、ゲッティングベターという CD、この前レコ発があったやつなんですけど、それの1曲目、ボンクラっていう曲だったんですけどね、まあ今からちょっともう、それも聞いてもらいながらなんですけど、他に泣かないで、緑の切符、君の隣は、で、ロックンロールは聞こえるかいっていうのがあって、今も覚えているだろうですね。あとでもう1曲かけたいな、このロックンロールが聞こえたら、すごいいい曲なんで。それで、この、まあ、 コーダケンジ&ザ・タイラーズっていうのは、コーダケンジがギターボーカル、まあ、レッドグラキックだったボーカルですけども、それにギターコーラス平正幸、ベースコーラス平康介、ドラム&コーラス平龍樹で、平ばっかりやしって言ってね、実はベースの康介とドラムの龍樹は兄弟でも双子かっていうぐらい顔そっくりなわけ。私いつもどっちだったかなって思ういつも会ってどっちって聞くぐらい、まあ、最近やっと見慣れてきましたけどね。で、マサユキ、ギターで入ったマサユキはいとこらしいので、なんかメサブギーズみたいですね。メサブギーズも兄弟、いとこで、平安が3人いてっていう感じですからね。ついにこの親族バンド2つまたできてきましたけど。まあそういうね、まあさっき言ったように昔のビデオももちろんいい思い出もたくさんあるし、記録でもあるしっていうところはあるんですけど、でも実際、まあだから何っていうかね、その かつて良かったねをいつまでも話してどうすんのって思われるかなっていうところもあるんですけど、いや、それがあってだよ。ね、あのバンド知ってるって、あのバンドが今度はこうメンバー、そのメンバーだった人がってリンクすることによって、まあ、比較だったりまた関係なくても出会うことがあったりするだろうというのがあるので、私としてはまあここはね、まあ、その元レッドグラキックのと言わなくてもいいんですけど、まあ、言うことによってもうね、当時まあ20代だった子たちが今、ね、40近くなって、またますますかっこいいバンドやってんだよっていうのは知ってほしいなと思いますのでね、またそのこれを機会にね、そのまあビデオもいっぱいできてきてたら、実はヒューマンステージの山田さんと一緒に YouTube 番組をやろうということで今盛り上がっておりまして、でヒューマンステージも前に何回かこの番組でもかけたり見せたりしてますけど、20周年記念雑誌を出したじゃないですか。でそれにおすすめバンドもやっぱいるわけですけど、まあ、山田さんもそうなんですよね。この20年ずっと宜野湾界隈、沖縄界隈の、まあ、インディーズバンドをずっと見てきて、でそれはいいものとしてもちろん見てきた。で今現在またいい、ね、卵だったり芽が出てたりとか、ね、大木が生えてたりとかするわけですよ。でそれもまたほらモンパチレンジ HY までぐらいは知ってるけど、今のこのまたライブハウスで普通にやってる子たちを知らないっていう人たちもやっぱりいるので、まあ、それはまたね、なんか出会いになったらということで、もうその実はクラップハンズっていうのを始めた理由が、1999年に始めた理由がライブハウスに来る人が限られていると、いつも同じような人がチケットを買い合って、またはバンド同士で買い合って来てるのがもったいないと、こんなにいいバンドが毎月毎月ライブしてるのに新しい人に出会わないのもったいないなってこと で私は学園祭の仕切りとかをしてたから、学園祭だったらなんでこんな知らないバンドに盛り上がるのにライブハウスには人が増えないんだろうかとそれでパレット雲じまいでやろうということで、まあ、始めたんでね、のがクラップハンズでも、今思えばですよ、その時はやっぱそのステージを組んだり楽器を組んだりしないといけないっていうのがあるので、まあ結構大変だったし、まあそれだからこそまあパンチがあったっちゃあったけど、でそれを代々木公園まで持ってった、東京までね。だから20周年はね、代々木公園でやろうと思ってますよ近いな、だいぶ身近になりましたけどね。ね。まあ、それと、まあ、あとはね、やっぱ20年に向けてなんかいろいろ YouTube 番組もやりたいしなーって、やっぱライブはね、なかなか内地の人とか県外、国外の人に見てもらうには、やっぱ動画が一番いいなと思うと、やっぱどんなにね、東京にまでイベント持ってっても、その場に来れる人しか見れないかったんですよね、当時はね。でも今は東京であろうが沖縄であろうが、もしくは過去の音源、動画だろうが、YouTube に載せれば全世界からアクセスして見てもらえるっていうところがやっぱあるなと思うと、今はクラップハンズこそが、まあ、野外でイベントやってみてほしいって思った人たちこそが、まあ、また今度はこの YouTube っていうのを野外無料イベントと同じように野外無料映像が見れると思えば、まあ、やってみていいんじゃないかなと思ってます。でそれからまあ私たちだけじゃなくても、いろんなレベルとかいろんなバンドが独自で自分のバンドを動画アップできる時代ですからね。もうで逆に言うとその辺もリンクしていって、うちのチャンネルを見てればどれも見れるでもいいし、うちのチャンネルからリンク飛んでその動画見に行ってもいいし、そういうのをなんかやれたらいいなーなんてちょっと思って、でこの4月、まあ、その事務所の移転をきっかけにビデオが発掘されてっていうのが一つと、まあヒューマンステージも20周年を迎えたばっかか、まあ、迎えたのは本当今23年目ぐらいだと思うんですけど、でそれとあとモンパチがね、今年ツアーを始めましたね。またね、モンパチ20歳って言って20周年ということ でモンパチも実は去年のカウントダウン、去年から今年にかかるカウントダウンの時のあのカレンダー持ってくればよかったね。カレンダーにの来年1月、2019年1月のページを皆さん見ていただきたいんですけど、これクラップハンズの1999年の時にモンパチが出た写真を使ってくれてるんですよ。だからこれはなんかまあいいバトンタッチっていうか、今年のモンパチの20周年記念のカレンダーにこのクラップハンズの20年目の
に当たる写真が使われたことによって、まあ、私たちもいいバトンもらって、ヒューマンステージとクラップハンズで、宜野湾界隈から沖縄からまた今やってる音楽なんかを伝えていけたらななんて思ってたら、ツイッターでまたいい動画が結構どんどん上がってるわけ。へーって、まあ、知ってるバンドの映像だったり もあるし、知らないバンドだったりもするんですけど、あのやっぱ映像を作って上げてる人たちはいる。でも結局それもまた同じようにそのコアなファンにしか伝わってないんだったら、その私たちみたいな全然違うチャンネルとか私たちでさえびっくりしたようなところっていうのは、まあ、公開する意味はあるかなと思ったんでね。はい、ということでそろそろ喋りすぎてなかなかあれなんですけど、あもう一曲かけようかな。あ、そっち行くか、そっち新しい方に行くかな。あ、じゃあその4月の25日は、まあ元イーストーマンのメカルジンっていうバンドも出てたんですけど、この日はまたね面白いことに、まあ、最近ねメカルジンいろんなメンバーを、まあ、このメンバーができないとき誰か違う人を入れてやってみるというチャレンジがまた面白くて、その日はね、まあ、長年インストーマンとしても一緒にやってきたベースの元光ができなくてゴールデンウィークかなんかだったから、それでその代わりに元ボトルネックバンドのベギーがベースを弾いて、まあ、その後は、脱力クラブバンドもやってたし、今は、忍ぶトリストリッパーのベースも弾いてるベギーが弾いたらさ、グイグイ、ブイブイ、すごいベースに、の、まあ、メカル陣が見れて。で、次、5月の6日か、に、あの、幻の焼き鳥っていうのをヒューマンステージの前で焼き鳥屋さんやってる人が主催してるイベントがあるんだけど、それにもメカル陣出てたんだけど、今度はこの日はドラマーが出れなくて、また別の男の子入れてたんですけど、この人がまたパワーヒッターでバッチンバッチン叩く子にが叩いてて、それに今度は影響されてというか、やっぱり導かれて、今度はその日はベース元光なんだけど、もうバリバリなんかこう今までない骨太ロックみたいになってて、まあ今までないというか今までもそうだけど、まあまあより骨太な感じになってて面白い。まあだから見るたびにね、メカルジンも面白い。それ別にエコヒーキとかそういうのとか抜きにしてもとも私も思うので、逆に言ったら、逆に皆さんにそれはね、見て評価してもらいたいとこもあるんですよね。で、その日、4月の25日のレッドグラフィックじゃない。コーダケンチャンドスタイラーズのゲッティングベターレコ発に出てたんですけど、間に合わなかったんですけど CD を買ってきました。ヘム。サマーガールというね、4曲入りの CD のタイトルチューン聞いてもらいましょう。サマーガール。 はい、聞いてもらいましたのは、HEM とか言ってヘムね、のサマーガールっていう4曲入りの CD からタイトル順かけたんですけど、あの歌詞をね、まじまじと見ていたら、なんてこう、えげつないっていうか、下世話というか、まあね、いろんなもの溢れてますねっていう感じなんですけど、何がやねん。俺はそれ気にしないぜって。あ、自分、あのね、彼女の年齢を聞いたら18歳。俺の娘と一緒じゃないかみたいな。でも俺は気にしない。歳は気にしない。プリーズ、プリーズ。今夜だけの僕のガールフレンドになってくれって。何の話やねんな。はい、そういうね。最近流行りのあの某バンドもこんな系のね、なんかこう、グイグイ行っちゃって、みたいな感じのが流行ってますけどもね。まあ、実際こういうね、男性がいると、女性はね、こう、クラクラっと、ね、なったりならなかったり、ね、そして、いろいろあったりしますから、みんな、女性の皆さんもね、今日しっかりね、しっかりしましょう、しっかり。何がしっかり。で、男性の皆さんもしっかりしましょう、ね。いいことと悪いことの線引きはね、しっかり。で、何の話だよ、この、歌の歌詞にいちいちこう、なんていうの、注釈をつける。はい、そんなことはどうでもいいとして、はい。で、先ほどちょっとね、その、4月のこの、高田健二&タイラーズのレコアツに出てたよ、ヘムっていう話からの、その5月の6日に幻の焼き鳥バンドが主催する、イベントがあったよって言ったでしょ。で、その時私ね、実はね、ゴールデンウィークはずっと、沖縄ワールドっていう南部のね、施設で、キャラクターショーの、司会をさせてもらってたんですけど、今年はパトレンジャーとね、パトレンジャーと、ルパンレンジャーのね、ショーだったんですけど、そのね、ショー非常にもう私毎年自分が楽しみにしてるぐらいね楽しいんですけど。で、それが終わって間に合うかなと思って、まずね、5月の4日、スカイン南城、もう毎年気になってたんですけど、今年4年目っていうのにね、やっと行けたんですよ。現場から頑張っていけば行けるっていうことに今年やっと気がつきまして。ただ、そしたら元スカシペとか懐かしいみたいな感じでしょ？の、ボーカルのチョメだった、ボーカルだったチョメが、ボーカルのチョメが今やっているのが、南部マンゴーパーティーズ、神々やな。南部マンゴーパーティーズっていうバンドがありましてね。それが主催でやってる、スカのイベントで、もう本当に、すごく面白いバンドばっかり。しかもスカっていうジャンルに、割と特化した感じで。それも見れて面白かったので。で、そのね、YouTube 番組やりたいなっていうのが、最近頭にあったので、もう早速ビデオ持っていったし。で、その5月の6日の、幻の焼き鳥バンドのイベントも、スペシャル、何周年企画みたいな感じだったと思うんですけど、で、最終日っていうこともあって、で、その夕方、直接現場から行って、ビデオ持ってたんですよ。そしたら、ヒューマンステージの中に入った瞬間やってたバンドがまた素晴らしくてね、SYS と書いてシスっていうバンドなんですけど、最近映像を作る仕事も私してるので、これ見たときに、うわー、こういうバンドがやっぱいるんだなーっていうの。ライブハウスの、フロント部分に、網のスクリーンをこう貼りましてね。で、そのスクリーンの後ろでステージで演奏してるわけですよ。で、このスクリーンにプロジェクターで映像を映し出すので、もうこの絵の中で演奏してるみたいな感じになるわけ。で、これね、私ちょっとビデオ撮らせてもらって、もう許可も取らずに、もう後で許可取ろうと思って。それでもうこれぜひね、こういうの、すごかったの、面白かったの、映像の作りとか曲とか歌詞とかがババって出てきたりとか、面白かったんで、ぜひ今度ね、番組やるときには使わせてくださいっていうね、ことで撮ったので、これこそやっぱね、絵を一緒に見ないと面白くないと思うんで、今日のメインの話は、私、これから映像も含めてライブやっぱもう一回紹介していきたいなっていうのと、実は琉球放送 RBC で私がテレビ番組やってた時の映像もあるんで、これちょっと琉球放送に許可取って流していいですかみたいな、懐かしい2002年ぐらいの番組やと思うので、当時のね、しかもちゃんと許可取ってくれたやつ、クレジットとか入れて出せるのかちょっと聞いてみたいなと思ってるので、ぜひその辺も今後期待ということで、クラップハンズはホームページも20周年仕様のものを今作りかけてますの で、 YouTube 番組もまた立ち上げたりとか、20周年に向けていろいろ面白いことできたらなと思ってますので、皆さんからもお知恵とか情報とかいただけたらと思います。で、最後の曲はですね、辺野古っていう、今ね、沖縄では、の問題をし、に、沖縄に関心を寄せてる人で知らない人はいないであろう、辺野古という場所があってね、基地の、新しい基地を作るかどうかみたいになってるんですけど、そこに来てくれたりとか、私がその界隈で大浦湾っていうところの、瀬岳でイベントやってる満月祭りにも出たいってオファーをしてくれたりしてたバンドがやっと出会えましてね、女性4人、もうセクシーなね、
まあ、セクシーかっこいい女性4人のバンドなんですけど、新月十日というバンドの、タイトル、だらしなくてもいい、いい加減でもいい、殺し合うよりはずっとマシさっていうね、アルバムの中から1曲目聴いてもらいたいなと思います。太った男と小さな少年が世界を壊した夏。おりますのは新月10日、新しい月の明かりが花開く新月10日アンドザニュースというのがバンドですね。新月10日、あ、そうそう、それでこの前辺野古のテントの前に来てアコースティックバージョンでライブしてくれたんですけど、アコースティックでもすごく迫力があってハモリが何にせよ面白いというか、なんかがっつり要はアコースティックですからほぼ生声だけでハモリがもちゃんとやってすごく良かったなと思いました。もしよかったらねチェックしてもらいたいと思います。新月10日ホームページでもありますのでね、新しい月って明かりを灯すの灯すって言うと花ね、新月10日、聞いてもらっておりますのは殺し
っ、ー、とだらしなくてもいい、いい加減でもいい、殺し合うよりずっとマシさというアルバムの中から、太った男と小さな少年が世界を壊した夏と、まあなんとなく私が好きなジャンルを彷彿をさせるのはこのほら、まあジャガランディだとかシノブドリストストリッパーでやってたシノブさんとか、ああいうこのなんていうの、こうワイルドな女性ボーカリストとか、まあミュージシャン大好きで、まあなんかもう あかっこいいなって、まあ前から知ってはいたのにライブ見たの初めてだったんですよね。でもそれがまたアコースティックライブだったんで、今度ぜひ本当にフル版で見たい、フル版っていうかまあ本当にハイフルパワーでライブハウスとかで見たいなと思います。はい、ということで聞いてもらいましたのは新月10日でした。ということで今月はね、また20周年イヤーに向けてこんなのやっていきたいななどいろいろ喋ってますので、また皆さんからのご、ね、もあとね、みんなが持ってる昔のビデオとかあればさ、もうなんならもう DVD にして寄せてと、そういうのから厳選してもうみんなのビデオをつなげば相当な面白い、まあ、映像になっていくんじゃないかななんて思ってるので、皆さん例えば YouTube に自分で上げて私にこのリンク見てって言ってくれてもいいし、で Twitter はケンコ沖縄で、Instagram はケンコギノワンでやってますの で Facebook はやっておりませんやめました。であとはね、 LINE は仕事用なんでダメです。それからなんだ、何で誘導したらいいんだろう、あとね、まあとにかくですね、今からまたホームページの方からもアクセスできるようにしたいと思いますので、あと YouTube あります。クラップハンズ事務局の YouTube は今多分モジョハンズバンドの動画しか上がってないですけど、今からここにねちょろちょろいろいろ上げていこうと思います。ということで今日は久しぶりの番組でちょっと声も疲れきっての分かりますなんかということで今日はね、まずまあ冒頭で説明するとね、ツイキャス見てない方にお伝えすると、またアフロできたわけですよ。アフロでヘッドホンを後ろからかけないと、ね、アフロが邪魔で、ヘッドホンかけられないということで、その今度はヘッドホンが落ちないように持つために、動きがないっていうね、じっとりこうにして喋ってるっていう絵なんですけど、まあ、外にこのスタジオの外で、ね、いる方からしたらこんなアフロで、あ、しかもサングラスして喋ってるんですよ。でこんなファンキーみたいな格好してるのにめっちゃ地味に喋ってるっていうのがね、なんかやる気あんのかないのかわからないトークを繰り広げるというね、まあ、ということで今日も番組の方は終わっていくんですけども、この後ツイートキャスティングご覧の方にはまた生歌やるのかやらないのか、または生々しいトークで終わるのか、まあ、そういうことがありましたね。聞いてもらっておりますのはケンコちゃんの歌っております滑り台っていうユニットが、フルバンドでやりました滑り台バンドのモーニングジャムで別れです。また今年も歌えないまま終わらないようにどんどん歌います。イエーイ。ほら忘れてたね、今年はまた歌の日がありますので、歌の日の前夜祭は慰霊の日に当たります。この日はねまたグルーヴとそれから首里のアルテの方を2カ所でやるということで今お話が進んでますのでね、慰霊の日、お昼間はまぶりに行く方もいらっしゃると思います、いろんな過ごし方があると思いますけど、で24日には歌の日コンサートもありますのでね、ぜひ皆さん一緒にいろんな思いを重ねてやっていきましょうね。はい、お相手はケンコでした。